今日も共に御言葉を分かち合い、神様を礼拝できることをとても嬉しく思っております。十字架の陰にシリーズが続いておりますが、皆さんいかがでしょうか。今日も十字架上でのイエスの言葉、心、態度から共に学んでいきたいと思います。本日の説教を早速入っていきたいと思います。本日の説教は、あなたは今日私と一緒に楽園にいるです。共に聖句をお読みしましょう。ルカによる福音書23章39節から43節をお読みしたいと思います。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか、自分と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。そしてイエスよ、あなたの御国においでになるときは私を思い出してくださいと言った。するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。アメン。十字架上でイエスは人々にこれまで殴られ、鞭打たれ、唾をかけられ、多くの痛みと侮辱を与えられていました。最後に両手と足に杭を打ちつけられ、十字架につけられます。そして十字架の上で痛みの中にいても人々から罵られ続け、侮辱を受け続ける、そのような場面でした。イエスが十字架刑にかかっているとき、二人の強盗が同時に十字架にかけられています。その犯罪人からも、お前は救い主ではないか、自分自身と我々を救ってみろ。この聖句を読むたびに私は心が痛みます。肉体的にも精神的にも追い込まれていく中、それでもイエスは驚くべき返事をしたのでした。本日の一つ目のポイントは、あなたは一緒に楽園にいるです。イエスは十字架上で7つの言葉を残しました。その中で誰かと会話をした場面は2つだけです。1つは婦人たちと弟子たちとの会話で、見なさい、あなたの母です、そのようなやり取りです。そしてもう1つがこの場面になります。イエスは大切な家族、弟子たちとだけではなく、共に十字架にかかっている犯罪人とも会話をしていきます。痛めつけられ、死を目の前にした極限状態の中で、全く関わりのない人たちと話していきました。極限状態の中で誰かと話していくことは並大抵のことではありません。私はハウスホールドに住んでいて、兄弟と一緒に住んでいます。一日中長い間働いて、 まだご飯も食べられてなくて、明日までの期限のものが頭の中にあってまずいなと思ってる時に家に帰ります。ドアを開けると一緒に住んでいる兄弟が、ちょっと聞いてほしい話あるんだよね。おーのごめん、明日でもいいかな。頻繁ではありませんが、私は兄弟との話の中でそういうことが起きます。特に自分自身が仕事で追い込まれているとき、プレッシャーを感じているときは特に気持ちにゆとりがありません。兄弟と全然話せません。驚くほどに話せません。私は日頃当たり前のように過ごしている日常の中でもそのようになってしまいます。私でそうなのであれば、十字架上でのイエスがこの犯罪人の言葉をどのように受け取るのでしょうか。この犯罪人がイエスに伝えたことは、あなたの御国においでになるときは私を思い出してくださいということでした。この言葉は謙虚に自分自身が十字架にかかったほどの罪人であること、自分は御国に入るに値しない、だから思い出してください、そのような犯罪人の心を感じます。しかし同時にイエスの立場を考えれば考えるほど、この言葉はイエスにとって決して簡単な言葉ではないことを分かります。なぜなら彼は、この犯罪人は十字架にかかった当初からこのような心を持っていたわけではなかったからです。失礼しました。はい、失礼しました。この聖句の他の箇所、マタイによる福音書とマルコによる福音書にはこのように書かれています。一緒に十字架につけられた強盗たちも同じようにイエスを罵った。これはマタイによる福音書27章の44節です。マルコによる福音書15章の32節、一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵ったというものです。この十字架につけられた犯罪人は片方が罵っていて、片方がこのような反応をしていたというものでは決してありません。実は初めから二人ともがイエスのことを罵っていました。なのでこの場面をより想像していくと、この犯罪人はついさっきまでイエスのことを罵っていた。ですが突然御国に入るときに私のことを思い出してください、そのように伝えたということになります。私がもしイエスの立場だったら、この犯罪人の言葉はかなり戸惑います。いやいやいやいや、さっきまで一緒になって罵ってたじゃないですか。私がイエスだったらそのように感じてしまいます。イエスは十字架にかかっている満身創痍の中でそのような反応をせず、むしろ愛と憐れみを表現していくのでした。あなたは今日私と一緒に楽園にいる。私だけが御国に行くのではなく、あなたも一緒に楽園にいる、そのようなものでした。私はイエスのこの言葉と態度が信じられません。私は誰かに嫌なことを言われたとき、なかなかすぐには気持ちを切り替えることができません。 言われたことが頭の中で何度も何度もぐるぐるとしてしまいます。自分の怒りの気持ちが出てきます。怒りを我慢して言い返さないようにするのがやっとです。しかしイエスは言い返さなかっただけではなく、むしろあなたは一緒に楽園にいますよ。この言葉はどれほど愛にあふれた言葉であったでしょうか。なぜイエスはこの言葉を彼自身も極限状態の中で伝えることができたのでしょうか。イエスは十字架上で何を見ていたのでしょうか。あなたは今日私と一緒に楽園にいる。この言葉は神学的にどのような意味があるのかということはまだまだ議論されています。そもそも楽園とは何なのか、どこのことを指しているのか、今日というのは一体いつのことを話しているのか。この犯罪人はバプテスマを受けることができなかったけれど、彼は救いとしてどうなっているのか、そのようなことはまだまだ議論されています。なのでそのような神学的な内容には本日は触れないようにしたいと思います。同時に今日私が信じていることは、この楽園に一緒にいるという言葉はとても特別な言葉であるということです。十字架上で痛みと苦しみ、極限状態になりながらも楽園にいる、そんなことがあるのでしょうか。起こっている現実とイエスが見ているものには明らかに大きなギャップがあります。一見すると十字架上は楽園ではないです。おそらく十字架につけられている犯罪人もそのように感じたかもしれません。極限状態でイエスが犯罪人に愛を示したの、私はこの楽園、御国を見ていたからだと思います。イエスのフォーカスは神様の国でした。どれほど苦しみ、痛みがあったとしても、神様の御国、そのあまりの素晴らしさに目を向けていたのではないでしょうか。十字架にかかる中で、どれほど神様のことをイエスは思い起こしてたのでしょうか。どれほど人々と一緒に御国に行くことを思い描いていたのでしょうか。その心がイエス・キリストが十字架上でこの言葉を伝えた、その思いを私は感じます。そして御国を見ながらもイエスは、あなたは今日楽園にいると言ってくださっています。極限状態であったとしても、犯罪人のあなたをイエスは気にかけています。そして愛してくださっています。御国はイエスと犯罪人が出会う場所ではありませんでした。一緒にいる場所こそが本当の意味での御国でした。私たちにとってもイエスと神様と共に歩んでいることは、ある意味ですでに御国にいることなのかもしれません。イエスは今日私たちにも思い出す、それだけではなく一緒に御国にいると言ってくださっています。イエスはどれほど自分自身が傷ついていたとしても、周りから侮辱されていたとしても、直前まで罵られていたとしても、共に御国に行く、その愛を示してくださっています。私は今日この愛とイエスの愛、そして態度に習っていきたいと思います。心にゆとりや余裕がない、その時こそ 私は進んで神様の愛を表すものになっていきたいです。難しいとき、苦しいとき、ゆとりがないときに、私たちの心は決して感情や状況に支配されるのではありません。私たちの心を支配しているのは、いつでも神様の愛です。共に神様の愛に満たされて、愛を実践していきましょう。二つ目のポイントに移りたいと思います。二つ目のポイントは、イエスは神様を見続けている。イエスは神様を見続けているです。改めて39節から40節をお読みしたいと思います。お読みします。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか。自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか。同じ刑罰を受けているのに。エメン。二つ目のポイントでは、もう一人の方の犯罪人に着目したいと思います。彼はイエスのことを罵り続けていました。途中で心が変えられるということがありませんでした。同じように三人は十字架にかけられています。しかしそれぞれは全く異なる心の態度でありました。特に罵り続けているこの犯罪人と十字架の刑総合して全く罵り返していないイエスとは対照的です。十字架上での言葉の中にイエスが罵り返すというものは一つもありませんでした。あなたは救い主だったら私とあなた自身と我々を救ってみろ。皆さんはこの犯罪人の言葉からどのような心と思いを感じるでしょうか。私自身が読んでいく中でこの犯罪人には二つの大きな心があったことを感じます。一つはこの苦しみから何とかして逃れたい。痛みと苦しみ、この極限状態の中でどこにも行き場のやり場のない自分の思いを怒りとしてイエスにぶつけていることを感じます。同時に41節には自分がやったことの報いを受けているのだから当然だ、そのように犯罪人からたしなめられています。なのでおそらくこの犯罪人は自分自身の犯した過ち、自分自身の罪を一旦横に置いておいて、あなたが救い主なら私を救ってみろ、そのような態度だったことを分かります。彼は自分自身のことを罪、言っていること、それらを認めることができませんでした。痛みや苦しみが強く、そして長く続いていくと、少しずつ神様よりも自分自身のことを見ていく。この犯罪人からそのような心の変化がわかるのではないでしょうか。自分がどれほど苦しんでいるのか、痛みがあるのか、どうしてこのようなことが起きていくのか、これらの思いは私たちと神様を本当に強く結びつけていく大切な思いです。神様は私たちに苦しみを通して私たちの信仰と霊的さを育んでくださいます。しかし同時に 苦しみや痛みによって時に私たちは苦々しくなってしまいます。この苦々しさによって私たちは自分自身を客観的に見れなくなったり、もしくは不健全なものが溢れ出てしまう。心がなかなか開けず、神様の愛を受け取れなくなってしまうということがあるのではないでしょうか。私自身が最近学び深めていることがあります。それはこのようなことです。ビクティムマインドセット、被害者意識というものです。この言葉だけでもちょっとチクリと私自身は来てしまうので、なかなか向き合うのが大変でした。聖書の中のあらゆる人物、そして私たちもこの罵っている犯罪人のように似たような戦いを時にしてしまうかもしれません。私たちは気がつかないうちに少しずつ被害者意識によって見方が不健全になってしまっていることがあります。自分自身の責任、自分のせいではない、これらのことは自分がやるべき義務ではなかった、自分はもっともっと権利があってますます快適な人生を送るべきだ、自分が引き起こしてしまったことにはなかなか気づけないが、自分が感じている傷には敏感である。そしてそのような思いによって苦々しくなる、感情的にとらわれてしまう、自己防衛的になってしまう、そのような思いになっていくことです。そしてそれらの思いは次第に極端な反応になっていくと言われています。自分自身が過度に責任を感じてしまい、すべて自分のせいだ、神様の働きをも自分の責任に感じすぎてしまう、自己憐憫、もしくは自分自身が取るべき責任を全く見ないで神様もしくは人に対して過度に要求的になってしまう、そして責めてしまう。神様に思いをぶつけていくこと、何かを望み要求していくことは素晴らしいことです。しかし長くその思いにとらわれ続けてしまうと、私たちは神様の心よりも自分自身の心に目を向けすぎてしまい、不健全になってしまいます。心の中にある傷や苦々しさ、神様と共にプロセスしていくことがますます難しくなってしまうことが、皆さんの中にも経験があるのではないでしょうか。しかし今日、私たちは神様との関係の中で愛され癒されていくことで、この被害者意識を私たちは手放していくことができます。イエスは十字架上で、罪状書きにはユダヤ人の王と書かれています。何の罪もなく、イエスこそが人々の犠牲であり、ある意味では被害者でした。しかしイエスは一切被害者のような振る舞いをしませんでした。イエスはどれほど罵られても一言も言い返すことがありません。十字架上でも神様を見つめ、御心にかなったことを行うことに集中していたからだと思います。痛みの中で決して諦めることなく、神様の思いを成し遂げていたのでした。自分の痛み、思いを手放したときに、私たちは御心を行うことができます。もちろん痛みを無理に我慢して、
頑張ってやっていきましょう、
そういうことを言いたいわけでは決してありません。共に自分自身の思いを手放し、囚われていくことを今日やめていきたいと思います。そして御心を共に求めていきましょう。私自身はずっと神様に本当に変えられたいなと思っていたことがありました。それは人を許していくこと、自分の思いを手放していく、そのようなものでした。私はこう見えてとてもねちっこく、受けた痛みと屈辱をなかなか根に持つタイプです。何度も思い出します。何度も夢に見ます。何度も同じ思いで怒れます。決して痛みと屈辱を忘れることはありません。そのような罪人です。許せない人がいました。それは私に聖書を教えてくれた多くの人が教会に来ることが難しくなってしまったということです。私自身は会いたい、その気持ちはあるけれど、会うことには大きな抵抗感がありました。自分の中で彼らと共に歩んだ大切な時間を忘れることができず、同時に裏切られる思い、深く傷つけられる思い、それらにとらわれていたことを感じます。私の中で彼らとの関係、それらはずっとあの頃のまま、時が止まっているような気持ちでした。神様がどのように彼らのことを愛しているか、その御心よりも自分自身がどれほど彼らによって傷つけられているか、その思いでいっぱいでした。まさに被害者的な思いでした。本当に変えられて神様と同じ思いになりたかったです。神様の一番の彼らに対する思いは、神様は許しているということ、どれほど私が傷ついたとしてもイエスと神様は十字架を通して許していること、その大きな愛でした。放蕩息子の例え話では、父自らが息子に駆け寄って抱きしめています。十字架上でイエスはどれほど傷ついていても一緒に楽園にいると言っていました。私は私の傷を見すぎることで、神様が彼らをどれほど待ち望んでいるのか、それを見ることができていませんでした。神様が愛しているように、私も同じ心で神様のことを、彼らのことを愛していきたい、そう思い決心して、さまざまな人に今連絡を取り合っています。ある人は私と会ってくれて、彼は連絡をくれてありがとう、ずっと話したいと思ってたよ、でもきっかけを自分から作れなかった、連絡してくれて本当に嬉しかった、そのように言ってくれた人もいました。私は神様と同じ思いで愛していくことの尊さ、価値あることだと心から確信しました。私は神様と共に神様の愛で愛する人生をますます歩んでいきたいです。今日改めて共に神様の心、 御国を思い出していきましょう。神様と同じ心になって一緒に愛していきましょう。皆さんがイエスの愛で愛していきたい人は誰でしょうか。許すことが難しい人はいるでしょうか。メタノイアが難しい罪はあるでしょうか。頭では正しいと分かっていても心がついていかないことはあるでしょうか。今日十字架上で神様に集中していたイエスに共に習っていきましょう。自分の思い、囚われを手放し、神様の御心を行っていきましょう。痛みの中にあったとしても、神様に集中することは、私たちに前を進んでいく力を与えてくださいます。今日私たちは世の光です。神様が私たちのうちに宿り、照らされているから、今日私たちは光で輝かせることができます。十字架の愛が私たちの、そして人々のすべての罪を許してくださっています。十字架上のイエスを見れば見るほど、私たちはその罪の痛みを知ります。しかしイエスの苦しみは、ただ痛みで終わるものでは決してありませんでした。何のためにイエスの苦しみがあったのでしょうか。何のために今日私たちは苦しみの中を通っているのでしょうか。それはすべて神様の栄光が現れていくためです。十字架は栄光です。この希望と愛を共に伝えていきましょう。世の光としてますますイエスと共に光を輝かせていきましょう。共に歩めることを心から嬉しく思っています。心から愛しています。ありがとうございました。